Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか。当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。突然ですが、ちょっと皆さんに伺ってみたいんですけれども、完璧主義な子供っていませんか？まあ、お母さんが完璧主義、私が完璧主義ですっていう方はいらっしゃるかもしれませんけれども、私はどちらかというと、まあいいじゃんこの程度でっていうふうに何でもすぐに思ってしまう方なんですけれども、だから自分がそんな性格なので、完璧主義のお子さんを見ると、うわーすごいなって思うとともに、どうしたらいいんだろうって思っちゃうんですよね。でも実は私の次女が結構その傾向が強くて、いつも手を焼いたりしています。なんかね、すぐにこっちからしたら、それだけできれば十分じゃないって、もうできてるよ大丈夫だよって言ってあげても、できてないったらできてないんだみたいな感じで怒ったりするんですよね。で、何回もなんていうのかな、自分がいかにできないかっていうことを語り始めるんですけど、もうなんかね、もうそのうちの次女の性格を見てると、わー完璧主義って大変だなって思っちゃうんですけどね。他のお母さん方で完璧主義なお子さんをお持ちの方は一体どうしてるんだろうなんてね、思ったりすることもあります。で、一応そういう子たち の対処法というかね、そういう子たちの気持ちっていうのももちろん分かるので、ちょっと後でそれについてお話ししてみたいなと思うんですけれどもね、今日も30分よろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song.今日から実践できるママが笑顔になるヒント。ねえ、完璧主義の子供はいませんか？なんて呼びかけちゃったんですけれども、私の次女もそうなんです。で、よく聞くのが、完璧主義者の方と話すとね、お母さんが完璧主義者で、結構きっちりしないと何でもすぐに怒られたからっていう人も大人になって聞くといらっしゃったりするんです。だけれども、もちろんそういう場合もあると思うんですよ。お母さんの期待に応えようと思って何でも完璧に完璧にと思って頑張った結果、完璧主義者になっちゃったみたいなね、お母さんたちとかもいらっしゃると思うんですけれども、そういう環境とは関わらないっていうかね、お母さんが結構緩くても お子さんがすごい完璧主義者っていうことって結構あるんですよ。だからまあ何も育てられ方だけじゃなくて、もともとの性格っていうのもやっぱり関係してるよねなんていう風に旗で見てて思ったりします。で、私の次女のことを例にとって言いますと、もうなんていうのかな、できないことが許せないっていうタイプで、できないって分かった途端に、ちっちゃいうちですよ、ちっちゃい頃なんですけれども、できないって分かった途端に泣き叫び始めるんですよね。だから多分ね、彼女の脳内でイメージしているこう完全な状態っていうのと、やっぱり幼稚園とかだと身体能力とかね、その手先の器用さとか追いつかないから、結果が違うわけですよ、自分の脳の中でイメージしてることと。で、それがもう許せなくってっていうね、泣き叫ぶみたいなことがちっちゃい時よくありました。で、まあ一番わかりやすいというか、私が覚えている例で言うと、小学校1年生の時のひらがなの練習とか漢字の練習って、必ず書き取りをね、お家でやってくるっていう宿題が学校で出ると思うんですけど、あれがもうひどくてですね、あいうえおって、まあ、こっちからしたら読めればいいじゃんって思うんですよ。だから書けてるよって言うんですけど、本人からしたらね、お手本と違う、これは書けていないっていうことになるんですよね。でも読めるもん、大丈夫だよ、あいうえおってちゃんと書けてるよって、どんなに慰めても、どんなにそれで十分だって言っても、いやだ書けてないったら書けてないんだって言って、こう泣きながら消すんですよ、自分が書いたもので。あんまりもう書いては消し、書いては消しを繰り返しすぎて、しまい目に紙が破れるっていうね。で、これまた紙破れた、提出できないって言って泣くんですよね。そういうなんかもう毎日毎日こう書き取り、1行書くのに3時間かかるみたいな感じで、うんざりだわって思った時期も実際ありました。まあそんな風に完璧主義者の子ってね、やっぱ頑張りたいんですね。親が十分だよって言っても、自ら頑張りたい、だからもうもっと上手に書きたいとか、もっとちゃんとやりたいっていう気持ちがもともと強いので、なかなかね、もういい加減にしなさいって言って、そのチャレンジを止めづらいっていうところもあります。で、そういう時って、まあ気が済むまでやらせてあげるのが一番いいんですね、実は。で、頑張ろうと思って頑張ってる、で、頑張りたくて頑張っているので、その頑張りをお母さんが途中で止めるっていうのは、なかなか余計に本人のストレスがたまるというか、フラストレーションになってくるんです。だから本人が頑張ろうとしている間、諦めずにやろうとしている間っていうのは、ぜひね、まあちょっと鬱陶しいんですけれども、お母さん見守ってあげてください。で、その代わりっていうことなんですが、ストレスはたまります。めっちゃ頑張ってて、しかもできないできないと思いながらやっているので、ストレスはめちゃめちゃたまっていますので、だからそのストレスを取り除いてあげたいんですよね。で、それには何するかっていうと、体を動かすです。一緒に公園で走り回ってくるでもいいし、ダンス動画見ながら一緒にダンスするでもいいんですけれども、一緒にね、体を動かしてあげて、すっきりさせてあげるっていうかね、ストレスを発散させてあげるっていう意識をしてください。頑張っていることを止めないっていうのすごい大事みたいですね。なので、頑張りたいところは頑張らせてあげて、一緒に運動してあげるっていうことでね、本人の精神状態っていうのをね、フラットに、保ってあげるといいのではないでしょうか。はい、ではここで今週の一曲です。ジャック・ジョンソンで Better Together。
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things. Like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving.I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better. together. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
では今週の素敵なゲストをご紹介します、子どもの資質を開花させ幸せな子育てを応援するリトミックスタジオキラリ主催の難波あすみさんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。難波さんは東京都にお住まいなんですよね。はい、今日はね、テレワークでお伝えしてるんですけれども、もしね、回線の不都合なんかあって、ちょっとお聞き苦しい点があったら、ちょっと多めに見ていただければありがたいです。で、今日はその難波さんと一緒にお送りするんですけれども、はい、リトミックスタジオを主催されている。
はい。
はい。どんなお教室ですか？
0歳から6歳のお子様を対象に、はい、生のピアノに合わせながら体で音楽を感じていただけるような教室をやっています。
なるほど。体で音楽を感じるっていうのは具体的に言うとどういうレッスンをされてるんですか？
私がピアノを弾いてそれを聞いた通りに体で表現してもらう、ジャンプだったり、そーっと歩くだったり、腰をもんじゅう歩くだったり、ストップだったり、いろいろな要素があるんですけれども、聞いた通りに動いていただくということ。
聞いた通りっていうのは、その聞いて自分が感じた通りでいいんですか？
はい、そうですね。なので、私のピアノを聞いても、それぞれ違うような動きをしていても、それはよしという時間も作っています。
なるほど。で、そうやって、お子さん何歳っておっしゃいましたっけ？年齢。
はい、0歳から6歳。
0歳から6歳。そういうちっちゃいお子さんに、だから体で音楽を、どちらかというと楽しんでもらうって感じですか？
はい、そうです。0歳から4歳まではお母様と一緒に、0歳から3歳までは親子で、はい、ママは、お一人でお友達という形で参加してもらっています。
そうなんですね。だから、年少さんぐらいになる、未就園ってことですか？
年少さんまでは親子です。あ、
年少さんまでが親子クラス、はい、お母さんと一緒に参加される。
はい。
で、年中さん、年長さんのお年の子は、はい、お一人で、お母さんなしでというか。
はい、そうですね。ご見学で、同席してくださっている場合もあるんですけれども、はいはい、年中さん、年長さんは、基本的には、自分で、
うん、
あとはお友達と一緒に作る活動っていうのを重視しておりますので、
はいはいはい、
お母様いらっしゃる場合も、まあ、見学係ということに、う
ん、なるほどね、なるほどね、はい、だから大きなお子さんの活動にはお母様入ってこないっていうことですね。
はい、はい、そうですね。で、
年少さんより小さいお子さんは、
はい、
基本的にその親子で一組っていう感じってことですか。
はい、
はい、親子で遊ぶんですね。
はい、
じゃあ親子で遊ぶって例えばどういう感じなんですか。どういうことしますか。
まあ一緒に手をつないで歩いたり、音楽と一緒にゆらゆらスイングしたり、あとは手合わせ、手拍子してちょっと一緒に歌遊びをしたり、
はいはいはい、
歌っていただく機会も多いです。
お母さんいっぱいいます、
はい、とてもシャイなお母様は最初からなかなか声が出ないっていうのが普通なんですけれども、だんだん回を追うごとにお子様自身がとてもお母さんと一対一で向き合って楽しそうな表情なのを見て、
うんうんうん、
お母様もだんだん心が動かされて、だんだん一緒に音楽と一緒に動いたり歌ったりしてくださるようになります。
なるほどね。なんか今パッと私リトミック教室って行ったことないんで、はい、想像でしかなかったんですけど、今なんとなくパッと子供と一緒にいる自分を思い浮かべると、はい、私は歌えないかもしれないとか思っちゃったんですけど、
はい、
だから最初はきっと皆さんそういう方の方が多かったりしますかね。
そうですね。一緒にお越しいただいたときにお母様も一緒にご参加くださいねって必ず声かけはするんですけれども、それでもやっぱり普段の生活で一緒に象さんになって歩いたりとか、
うんうんうん、
歌を歌ったりっていう機会って大人になるとあんまりないと思うので、うん
はい、
最初から積極的にできるってお母様は少なくて、
なるほどね、
回数を追うごとに、はい、慣れてきてくださいます。
周りのできるお母様を見たり、
はい、はい、そうですね。
子供が喜ぶ姿を見たり、
はい、そうですね。
ということで、
はい、多いかなと思います。
なるほど。
子供一緒にやろうよとか、
うんうんうん、
なるべくスキンシップもたくさん取れるような親子の関わりを大切にした活動も取り入れているので、うんうん、必然的にまあ親子で楽しく活動してくださるようになります。
なるほどね。すごいなんか楽しそうですね。そういうふうに伺うとリトミックって。
はい、そうですね。なんかこう、音楽をやろうと思うと、こう、最初にもし楽器を習わせる、例えばピアノだったら、じゃあピアノ教室に行きましょうってなった時に、うん、まあいろんなピアノ教室あると思うんですけれども、音楽をやるって音符を見て、
うん、
数学的な要素をちょっと、考慮しながらこう譜面通りにしっかり指を合わせて弾くっていうような、
うんうん
う
ん、
そういうイメージが多いかと思うんですけれども、うん、その前にそのリトミックっていうもので音楽のテンポだとか、うん、ニュアンス、リズム、
うん、
とかハーモニーとかですね、
うんうん、
そういうものを体で表現して体で体得っていうんですかね、体で分かっていくうちに、うん、楽器に移行したときにスムーズに表現力を発揮しながら、演奏が楽しめるようになるっていうのを目標にしています。
なるほどね。だからもちろん後々もっと大きくなってきて楽器を習ったりはするんだろうけれど、その前にこうリズム感とかそういうのをもう体に身につけちゃうっていうことですね。
そうですね。やっぱりこう耳がいいうちにこう音楽に慣れ親しんでおくと、うん、譜面を見てこう弾くときに自分の弾いてる音が間違ってる、ちょっと和音がちょっといびつだっていうことにすぐに気づける耳だとか、
うんうん、
やっぱりリズムがちょっとノリが悪いなとか、
うん、
そういうのを判断できるようになる、まあ、いわゆる音感とか感性とかも良くなると思うので。
なるほどね。難波さんは何か楽器をご自身はやってらっしゃったんですか？
私は小さい時からピアノをやっていました。今は趣味ですが、お琴を20年、
お琴、
はい、20年ぐらいやってます。
あ、そうなんで ですね。あ、じゃあ楽器もいろいろご堪能でらっしゃって、で、
はい、
でじゃあリトミックをしようって思ったんですか？お教室。
それはそもそも、長男が習い事でリトミックものに、はい、始めた時に、1歳の時だったんですけども、その時に、あ、こんなに楽しい音楽教育あるんだっていうのを初めて知って、
あ、なるほど。
はい、勉強して同じように子供を指導する教室をやりたいなと思って、はい、
なるほどね。じゃあご自身が受けてきた音楽教育と随分違ったってことですか？
そうですね、はい、今このやってるこの活動が、うん、この音符につながってるんだとか、あ、これは実は子供にあのハーモニーを聴かせたくてやってるっていうのが、ただ年齢をごとに分かってきて、
うん、
面白みに目覚めました。
なるほどね。じゃあもうそういう活動をどんどん、まあ、やられて、
はい、
まあ、ご自分のそのなんていうのかな、ご長男の習い事からっていうところなんですね。
はい、はい、そうですね。
で、ご自身がママとしてそれを経験してすごい楽しかったっていうのももちろん含まれてるんですね。はい、
そうですね。私自身が楽しかったっていうのも大きなモチベーションです。
うんうんうん、
はい。
じゃあ今のお教室でも、じゃあそのお子さんがもちろんメインなんだけれども、はい、お母さんのことにも気を配ったりされるっていう感じなんですか？
はい、そうですね。教室であの特徴的に私が取り入れているのが、
はい、
あの2ヶ月に1回、
はい、
キラリタイムっていう時間、う
ん。ごめんなさい、何タイム？
キラリタイム。
キラリタイム。
はい。教室の名前がリトミックスタジオキラリっていう名前
なんです。なるほど、なるほど。そちらからですね。
はい。お子様にはみんなそれぞれキラリと光るものがあると思って、その名前にしているんですけれど。
うん、はい。
に1回そのお子様のキラリとしたいいところっていうのをお母様それぞれに
目
の前で発表していただくっていう機会を設けているので、
ほうほうほう、
その機会っていうのはもう謙遜はなしで親バカ万歳っていう時間もう事前にお母様に、
はい、
来週はキラリタイムの日なので、うん、お子様のいいところ探したくさんしてあの用意してきてくださいねっていうふうにアプローチしておくので、
うんうん、
あのお母様がその日を楽しみにあのいろいろお母様によってはお子様に対するお手紙を書いて読み上げてくださる方だったり、あと本当にノートに箇条書きにしてたくさんお子様の良いところを書いて、うん、くださってその場で発表してくださるお母様だったり、
うんうん、
お母様自身もすごく嬉しそうに、うん、この日を迎えてくださってるなというふうに思います。
面白いですね、そのキラリタイム。
はい、
親バカ万歳の日があるっていうことなんですね。
そうですね、
なかなか褒めないですもんね、我が子のこと。
やっぱり日本人って謙遜の美徳っていうのがあるので、
うん、
褒められても、いえいえそんなことないですって言っちゃったり、まあ、人前で自分の子を自慢するっていう機会はないと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりそのお母さんにみんなの前で褒めてもらっている時の、
うん、
子供の顔って本当に嬉しそうで、もう輝くような笑顔でちょっと張り切りながら笑いながらそれを聞いてるんですね。
うんうんうん、
もうその時のお子様のもう感情といったら、もう私も想像するだけでもちょっと聞きながらちょっと自分がちょっと涙ちょっと出てきちゃうぐらいちょっともう可愛くて、でもこれが自信の源になるというか、愛されているっていう自己肯定感だったり、自分は自分らしくあってこんないいところがあるんだっていうのを一番大好きなお母さんに発表してもらっているっていう、素敵な貴重な経験をしてもらっているなと思って拝見しています。
じゃあそれってあれですよね、なかなか最初うちの子いいとこないですみたいに思う、最初難しかったり。
そうですね、なかなかそういった機会って普段ないと思うので、
うんうん、
ただもう最初にお母様方にもういいところもどんどん探してきてください、謙遜はなしです、
うん、でちっちゃいことでもいいってことですよね。
はい、そうですね、もう釘を刺しておくので、うん、
はい、
はい、ね、みんなでこうあの褒め合っている機会を持つようになると、
うん、
そこでなんかお母様同士の会話の入り口が生まれたり、うん、あ、 なんとかちゃん、確かにそういうとこ、いいとこあるよね。でも、こんないいところもないみたいな、そういう会話につながったりして、今では教室の中ではこの我が子自慢をすることは全然タブーではなくて、お互いに認め合って、お互いにいいところ探ししましょうっていうような、クラス全体で、みんなで良くなっていきましょうっていう空気が出来上がったなっていうふうに嬉しく思います。
すごいですね。だからそれに慣れてくると、お母さんもだからそのキラリタイムの時だけじゃなくて、普段から ね、このお教室の中では子供のこといっぱい褒めていいんだみたいな時ができてそうですよね。
そうですね。あとは私もお子様に対する音楽教育っていうのももちろんなんですけれども、お母様の幸せな子育てを実現するためのお手伝い、サポート役にもなりたいなって思
おお、なるほど。
う。お母様に対しても、そのキッズコーチングっていうものを取り入れた子育て講座っていうのを、大体開催しています。
結構その頻繁にやってらっしゃるんです。
そうですね。それぞれご相談を受けるお母様方のお悩みって割と共通したものが多かったりして、そういったものがヒントになれればなという思いでやっています。
だからやっぱりそうやって、いいお教室っていうか、ここ楽しいとか、ここだと心が解放できるとかっていうふうに思っていただけると、ご相談ごと増えませんか？
そうですね。もとってもありがたくて嬉しいですね。やっぱりお母様って今、なかなか、核家族化だったり、こうでなければいけない、いい母でなければいけないっていう思いがあったり、真面目なお母さんも多くて、そういうものの、ちょっと息抜きになれるような場所でありたいなというふうにも思っているので、私も、お母さん偏差値を気にするような、子育てをしていた時もあったので、すごくそのお母様方の気持ちがとってもわかるので、方向転換して、視点を変えると、もっと肩の力を抜いて気楽に楽しく前向きに子育てができるのことを伝えたくて、そういうことなんですね。
すごい、すごい、もうなんかいいお教室って感じですよね。もうぜひ行きたいみたいな感じなんですけど、もしそうやって興味持たれた方いらっしゃったら、どうやって調べればいいですか？
教室名のリトミックスタジオキラリ、キラリというのはローマ字で、書くんですけれども、それを、教室名で検索していただけるとホームページが出てきます。
わかりました。じゃあ、お教室名、リトミックスタジオキラリで検索してくださいってことですね。わかりました。ちょっとね、お話すごい弾んじゃって、楽しいお時間なんですけど、続きは来週ということで、今週はこの辺にて失礼したいと思います。じゃあ、今週のゲストは、子供の資質を開花させ、幸せな子育てを応援するリトミックスタジオキラリ主催の難波あすみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before. And I can't see
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェ、いかがだったでしょうか？ねえ、すごいいいなと思いました。キラリタイムっておっしゃってましたね。親が自分の子供のことを思いっきり自慢する時間を作るっておっしゃってたじゃないですか。やっぱなかなか自慢ってしづらい、子供の自慢ってしづらいのでね、そういう時間あるとお母さんも嬉しいなと思って、また周りのお子さんたちのことも認められるなって思って、すごいいいなと思いました。お母さんもね、ぜひ一人でもいいので、キラリタイム作ってみられたらいかがでしょうか。では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。
While you are the one with all the strength